はい、それではですね、今日は列王記の第1ですね、第1の1章と2章を学んでいきたいと思いますが、ここでのテーマは王の正義ですね。王の正義です。で、これから読んでいくところを読めばですね、すぐお気づきになると思いますが、サムエル記第2からのもうそのままのですね、続きになっていますね。この前のところが晩年が書かれてましたダビデについてのですね、そして今日ダビデがこの先祖たちと共にこう眠るところを読んでいくことになります。それでは一節をご覧ください。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで夜衣をいくら着せても温まらなかったとあります。年を重ねて老人になっていた。おそらくはこの時はもう70歳になっているだろうと思われます。なぜかと言いますと、このダビデの寿命が70歳だったからなんですね。そしてその70歳のダビデがもうこの夜衣をいくら着せても温まらなかったというような老化現象が起こっているわけなんですね。他の旧約の生徒たちの寿命と比べますとですね、ダビデの寿命かなり短いですけれども、けれども彼がですね、この戦争をずっと行っていて、本当にこのサウルから追われる生活を何年も送っていてですね、かなり体力的に肉体的にこの弱まっていたと思われるんですね。その寿命がこう短くなってしまった。そして2節をご覧ください。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて、王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょうと言っています。これはですね、性的な意味では実はないんですね。古代、また、つい最近まで信じられていたことらしいんですけれども、医学的な理由があるんです。というのはこの老人がですね、このもっと若い人とこうに温めてもらうのであれば、そしたらその熱とエネルギーをですね、受け取ることができると、そういう考えがありました。そこで今家来がですね、その王様を温めるようにしましょうというふうに言いました。で、3節。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり、彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。これ知るというのは肉体的に知るということですね。老年になってますから、当然その肉体的に知るといってもですね、限界があるわけなんですけど、けれどもやはりこのそういう性的なものっていうのをですね、持っても良いような状況の中にいても彼は持たなかったわけなんですね。で、ここを読んでですね、私はやはりダビデは悔い改めた人なんだなということをこうよく分かりました。このバテシバとの罪においてですね、彼は悔い改めて、そしてその後で神様からの懲らしめがずっとあってですね、で彼はですね、その罪を断つことができていたんですね。素晴らしいです。そしてこのようにダビデが、老年になってしまったので、死んだ後にじゃ誰が王となるかという、その隙間が今空いたわけなんです。そこで次の事件が起こります。一方、ハギテの子アドニアは、私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アドニアです。彼はダビデの4男です。第一が、このアムノンですね。長男がアムノンで、そして三男のアブシャロムがいましたが、二人とも死にました。で、他にですね、次男キルアブという人がいますけれども、彼が第2サムエル記の3章のところに名前が記されているだけで、その後に全然出てきていません。もしかしたら死んでしまっていたのかもしれませんね。ということで、今ここでアドニア、自分がこの王になるにふさわしいというふうに考えたんですね。他に息子がいます。ソロモンがいますが、 アドニアよりももちろん年下なわけですね。ですから今私が王になろうと言って野心を抱きとありますね。ここを英語を読むと exalt himself となってました。自分を引き上げてっていうふうに書かれていますけれども、まあ、これが彼の過ちだったわけなんです。聖書の中に自分を高めようとする者は低くされ、低くする者はへりくだる者は高くされるという、まあ、そのことが書かれてますけど、彼はそれをしなかった。そして神様はもうすでにダビデを通してソロモンがその神の約束を受け継ぐところの子供なんだということをですね、この話しているところがあります。それが第一歴代史の22章の9節と10節なんですけれども、こう書いてあります。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼のように、私はイスラエルに平和と平穏を与えよう。彼が私の名のために家を建てる。彼は常しえに、私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえまでも固く立てるというふうに、このダビデに与えられたこの約束ですよね。そしてこの神の子、そしてメシアがこのダビデの王座から出てくるというその約束をソロモンが引き継いだわけなんです。引き継ぐわけなんです。でこれを無視してですね、このアドニアは王になろうと思ったわけですね。そして面白いのはこの、自分の前を走る者50人を手に入れたと、似たような記述を思い出せないでしょうか。アブシャロムがですね、同じことをしました。このようにしてこのなんて言うんですか、人気集めをですね、彼は行おうとしているわけなんです。で、似ているのはこのやり方だけではなくてですね、容姿も実は似ている、非常な美男子だということが次に書いてありますが、6節、彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことがなかった。その上、彼は非常な美男子で、アブシャロムの次に生まれた子であったと書いてありますね。父、ダビデがあなたはどうしてこんなことをしたのかと、心を痛めることがなかった。つまり、父親として彼に注意することがなかった。懲らしめることがなかった、しつけることがなかったということが、ここで見ることができるわけなんですね。第二サムエル記のこのアブシャロムとの関係を見ていても、ダビデが、またアムノンとの関係を見ていても、ダビデが懲らしめることがないですね、父親だったということを見ることができ、彼の弱さだったわけなんです。で、このことをですね、反面教師的にソロモンは、受け取ったんです。箴言を読みますと、父が懲らしめるように、主があなたを懲らしめる。それを軽んじてはならないということが書かれてまして、また、この父である私の言うことを聞き入れよと、この子に対しての、つまりレハブアムだと思いますけども、に対してこの語っているところがあってですね、このソロモンはですね、そういういろいろな、この問題が家の中で起こっていて、父親が懲らしめることがなかったということをですね、見ていた。それゆえにですね、この知恵の言葉をですね、ソロモンは箴言において書き記したわけなんですね。それで、次、7節。彼はツェルヤの子ヨアブと祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。なんと、アドニアの方に、あの軍隊長ヨアブ、そして祭司エブヤタルが、組みするようになります。つまり、凶暴、陰謀をですね、このようにして、企てていきます。けれども、組みしなかった者たちもいました。しかし、祭司サドクとエホヤダの子ベナヤと、預言者ナタン、それにシムイとレイ、およびダビデの勇士たちは、アドニアに組みしなかった。祭司でも、この違う、この系列の、この祭司がいて、この彼がそのサドクなわけですけれども、そして、ベナヤ、前も出てきました、勇士たちの中の一人でしたね。ベナヤ、そして、預言者ナタン、ダビデの友人でもあり、バテシバとの罪、またウリアを殺した罪のことをはっきりと言った、あの預言者です。彼らは、この組みしなかった。あと、ダビデの勇士たち、この前に並びましたね。この他の勇士たちがいましたね。30人ぐらいのですね、勇士たちがいました。組みしなかったわけですね。そして、アドニアは、エンロゲルの近くにある、ゾヘレテの石のそばで、 羊、牛、肥えた家畜を生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと、王の家来であるユダのすべての人々を招いたとあります。で、ここでエンロゲルというのが、ちょうどエルサレムのケデロンの谷、オリーブ山とですね、これダビデの町と神殿のところが、神殿の丘があるこの間にこの、あるこの、なんていうんですか、谷なんですけれども、行ったらすぐわかります。イスラエル旅行行ったらもうずっと下って、オリーブ山から行くともう下って登っていくっていうようになってますから、もうすぐに、あ、ここは谷なんだってわかるんですが、そのダビデの町のもっと南の方に、このエン・ロゲルというものがありまして、そこのところで、肥えた家畜を誇りました。なんでかというとですね、これは神に捧げるという意味だけではなく、その肉を取って祝宴を開いた。わけなんですね。で、これを通して、このアドニアが王であるということを宣言し、そしてお祝いをするということになります。ところが、10節。しかし、預言者ナタンやベナや、それに勇士たちや、彼の兄弟ソロモンは招かなかった。自分を支持しているというふうに、この思って、分かっている、この人は支持している、あの人は支持しているというのを分かっているものだけを招待して、で、他の者たちは招待しなかったわけなんです。で、それでナタンはソロモンの母バテシェバにこう言った。私たちの父ダビデが知らないうちに、ハギテの子アドニアが王となったということを聞きませんでしたか？さあ、今、私があなたに助言をいたしますから、あなたの命とあなたの子、ソロモンの命を助けなさい、と言っています。ナタンはことの重大性に気づいたんですね。アドニアが王となったら、必ずや、その、脅威となるですね、このソロモン、またその母バテシバを殺すということはもう明らかだったんです。でそこで、このことが起こらないようにということで、この命を助けなさいというふうに言ってるわけですね。さあ、ダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこの橋ために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと言って使われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに私もあなたの後から入っていって、あなたの言葉の確かなことを保証しましょう。ですね。このアドニアが王となっていったということをバテシバが告げに行ってですね。そしてその裏付けとして、その後で行って、ナタンがですね、王に同じことを話すというわけですね。そこでバテシバは、寝室の王のもとに行った。王は非常に年老いていて、シュネム人の女、アビシャグが王に仕えていた。バテシバがひざまずいて王にお辞儀すると王は何の用かと言った。彼女は言った。我が君、あなたは、あなたの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと、この橋ためのお誓いになりました。まあ、随分なんか、夫婦なのに距離が置いてますね。この、ひざまずいて、また我が君というふうに言ってますけれども。それなのに今、アドニアが王となっています。王様、あなたはそれをご存知ないのです。彼は牛や肥えた家畜や羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と祭司エブヤタルと将軍ヨアブを招いたのに、あなたのしもべソロモンは招きませんでした。王様の後を継いで誰が王様の王座につくか告げていただきたいと、今やすべてのイスラエルの目はあなたの上に注がれています。そうでないと王様がご先祖たちと共に眠りにつかれるとき、私と私の子ソロモンは罪を犯したものとみなされる。つまりアドニアによって死罪に定められるということであるわけですね。王様、あなたが決めなければいけないということを今話しています。彼女がまだ王と話しているうちに預言者ナタンが入ってきた。家来たちは預言者ナタンが参りましたと言って王に告げた。彼は王の前に出て地にひれ伏して王に礼をした。ナタンは言った。王様、あなたはアドニアが私の後を継いで王となる。彼が私の王座につくと仰せられましたか。実は今日、彼は下って行って牛と肥えた家畜と羊をたくさん生贄として捧げ、王のお子様全部と将軍たちと祭司エブヤタルトを招きました。そして彼らは彼の前で飲み食いし、アドニア王万歳と叫びました。しかし、あなたのしもべや、しもべの子の私や、祭司サドクや、エホヤダの子ベナヤや、それにあなたのしもべソロモンは招きませんでした。このことは王様から出たことなのですか？ あなたは誰が王の後を継いで王様の王座に作るかをこのしもべに告げておられませんのに。だから、バテシバにはですね、王様は、ソロモンが、この王となるんだということを告げて誓ったわけなんですけれども、このナタンには知らされていなかったわけです。まあでもナタンは知っていたというか、バテシバを通して知っていたわけなんですが、本当に王様、あなたがじゃあアドニアを王としたんですかと、どうなんですかということを今ここで聞いているわけですね。そこでダビデもですね、素早くことの重大性に気づき、この対処していきます。ダビデ王は答えて言った。バテシバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て王の前に立つと、王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。素晴らしい神様の表現ですね。あらゆる苦難から救い出してくださった、ダビデの生涯そのものですけれども、主が生きておられる。今誓いをしています。神の名によって誓います。私がイスラエルの神主にかけて、必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につくと言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。今日その通りにしよう。はっきりと約束したことを今叶えるというふうに言っているわけですね。それでバテシバは地にひれ伏して王に礼をし、そして言った。我が君ダビデ王様、いつまでも生きておられますように、というふうに感謝の言葉をかけていますね。それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなたの主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下っていきなさい。メラバに乗せる、私のメラバだというふうに書いてありますけれども、王がこういうメラバを持っていました。この戦争に出る時の馬ではなくてですね、このラバがいたわけですけれども、王以外の人は乗ってはいけないものだったんです。で、乗ったら死刑になります。でも今王がですね、自分の子ソロモンをそれに乗せなさいと言っているのは、つまり私がソロモンを王とするということをですね、ここで意味をしているわけですね。そしてギホンもケデルの谷のところにありますけれども、もっと北のところ、ちょうどダビデの神殿の丘のすぐそばあたりかな、そっちの方に下っていきなさいと。下るっていうのは本当に実際に下るんですね。行きなさいというふうに言ってます。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いで、イスラエルの王としなさい。そうして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登っていきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。素晴らしいですね。エホヤダの子ベナヤが王に答えていった。アーメン、王様の神主もそう言われますように、主が王様と共におられたようにソロモンと共におられ、彼の王座と我が君ダビデ王の王座よりも優れたものとされますように、さらにあなたの子が、この主によって祝福されますように、優れたものとなりますようにと、声をかけ、ベナヤは王に言われた指示通りに、この祭司サドクという預言者ナタンをですね連れて行きます。38節です。そこで祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人とが下っていき、このケレテ人とペレテ人ですね、いつもダビデの護衛をしていた人たちでしょう。彼らはソロモンをダビデ王のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下った。祭司サドクは天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、主はこぞってソロモンを万歳と叫んだですね。ここ素晴らしいなと思うのはですね、祭司サドクがですね、この自分も油注がれるものであって、そしてここで、この王、ソロモン王にですね、王様にもこの油を注いでいると。このまさにですね、ここを見るとですね、このメシアの油注がれた方という意味ですけれども、メシアそのものですね、祭司で、として油注がれた。そして王としても油注がれているこのメシアは、で、ついでにナタンもそこにいるわけですね。イエス様の初生涯を見るとですね、すべてにおいて、すべてのこの生涯において、そのいろいろな働きをされているわけですけれども、特にですね、この地上におられた時は予言的な働きをされました。御言葉を伝え、語られ、述べ伝えられました。 そしてイエス様がこの弱さを身にまといながらですね、その罪を犯されなかったけれども、私たちの弱さを身にまとって苦しみを通られて、そして救いを完成されて、この天の右に、神の右にですね、着座される。その時にご自分の血を携えてですね、聖書を清めたわけですけれども、大祭司の働きを現在はしておられます。今取りなしを行ってくださってますね。そしてイエス様がその足台のところ、そのところに座っているところからですね、実際に行動に移されます。それがイエス様戻ってこられる時ですね。地上に戻ってきて、そして神の国が建てられる。その時には、ご自分の足台にサタンをですね、踏みにじるわけですけれども、それが王としての働きですね。この、三つの職というかね、働き。なわけですが、そしてソロモンを万歳と叫んだ。民は皆彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹き鳴らしながら大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。すごいですね。すぐ近くにいますからアドニアたちは、その声が聞こえるんですね。40節ご覧ください。アドニアと彼に招待された者たちは皆食事を終えた時これを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。なぜ都で騒々しい声が起こっているんだろう。彼がまだそう言ってるうちに、祭司エブヤタルの子ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えていた。いいえ、私たちの君ダビデ王はソロモンを王としました。ダビデ王は祭司サドクと預言者ナタンとエホヤダの子ベナヤ、それにケレテ人とペレテ人をソロモンにつけて送り出しました。彼らはソロモンを王のメラバに乗せ、祭司サドクと預言者ナタンが義本で彼に油を注いで王としました。こうして彼らが大喜びで、そこから登ってきたので、都が騒々しくなったのです。あなた方の聞いたあの物音は、それです。ですね。しかもソロモンはすでに王の座に着きました。その上、王の家来たちが来て、神がソロモンの名をあなたの名よりも輝かせ、その王座をあなたの王座よりも優れたものとされますようにと言って、私たちの君、ダビデ王に祝福の言葉を述べました。すると、王は寝台の上で礼拝をしました。また王はこう言われました。今日、私の王座につくものを与えてくださって、私がこの目で見るようにしてくださったイスラエルの神、主のは、褒むべきかな。じゃじゃーん。そこで、震え上がりましたね、そこにいる人たちは。そそくさと家に帰っていきます。49節をご覧ください。すると、アドニアの客たちは皆、身震いして立ち上がり、おのおの祈祷に着いた。アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり、行って祭壇の角を掴んだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ、祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています、というふうに言って、祭壇、これが神殿のところにある、まだ神殿がこの時は建設されてませんから、幕屋の方ですね。幕屋の方にある聖堂の祭壇、全焼の生贄を、捧げるところの祭壇ですね。その角があります。四隅に角があります。そこを掴むんですね。これはですね、以前逃れの町というのと似たような働きをするわけですね。この殺されようとしている時に、それを、免除してくれということをですね、このジェスチャーとして表すときにこの角を掴むんです。それでアドニアはですね、この憐れみを超えたわけですね。すると52節、ソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。それからソロモンは人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。これ驚くべきことです。猶予を与えました。今度悪いことをしたらただでは置かないということをソロモンは言っているんですけれども、ここでアドニアをですね、死刑にしないということは本当に寛大です。通常ですね、さっき、このソロモンがですね、殺されるという危機、ということをナタンが話しましたけれども、実際に、普通はですね、殺すんです。そして、ましてやですね、アドニアは、もうはっきりと乗っ取る、王位を乗っ取るという意図を示したわけなんですね。 これではですね、ソロモンの名前は、この、何ですっけ、シャロムじゃなくてね、シェロムかな、この歴代史のところに書いてありますけれども、先ほど引用した、この、平和っていうのはソロモンっていうのはそういう意味なんだって書いてますけれども、シャロームっていうのとですね、この派生語として、このあるわけなんですね。だから、この平和の王国を建てる。平和が支配する。ということをこのソロモンの名前そのものに、この言い含まられていて、そして実際にですね、この列王記読んでいきますと、ソロモンの王国が隆盛を極めて、諸外国とですね、平和を保ち、何の問題も起こらなかった、その戦争が起こらなかったというところを読んでいくことになるわけなんですね。けれども、その平和というのは、正義に裏打ちされてなければいけません。もしこのようにアドニアのようにですね、乗っ取ろうと考える者がいたら、戦争が絶えなくなってしまいます。この悪を取り除かなければいけないわけですね。でもソロモンはですね、このダビデと同じようにですね、非常に寛大に寛容にですね、そして憐れみを示してくれているわけなんですね。それで2章に入ります。ダビデの遺言の言葉というか最後の言葉をソロモンに語ります。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。私は死のうとしていると。強く男らしくありなさいというふうにダビデが言っているということはですね、彼は強く男らしくなかったということですよね。まあ、ちょっと弱々しかった。女っぽかったというか、女の子っぽかったというか。強く男らしくありなさい。これから大きな責任をですね、負うとして、この担っていくわけですけれども、あなたの神主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。なんか似たような言葉をですね、私たちは聞きました。それはヨシュア記の一章、ここでモーセの律法と書いてますけど、モーセがヨシュアに対してですね、右にも左にもそれてはならない、そしてあなたが繁栄するためであると、どこへ行ってもですね、その土地はあなたのものになるということをですね、モーセはヨシュアに話しました。まあ、詩編の一編の中にもですね、主の教えを喜びとする人は水路のそばに植えられた木のようで、何をしても栄えるというふうに書いてますけれども、御言葉の中に生きていくというのがこのソロモンのですね、第一使命と言っていいでしょうか。それをこうダビデが教えています。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼の道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないというふうに言っています。主が約束してくださった。そしてこの列王記を読んでいくと、このことが如実に現れているのをですね、私たちは知ります。非常にこう分かりやすく書かれてますけれども、実際にそうだったんですが、主の前に正しく歩んでいる王は敵から攻撃されません。攻撃されてもですね、主は救ってくださいます。けれども、主の前に悪を行ったときに、その敵が現れて、そしてこのイスラエルが攻められていくという、その歴史なわけなんですね、この列王記というのが。ですから、ここでイスラエルの王座から人が立たれないと、つまりこう滅ぼされないんだよということを約束されたわけなんですね。で、5節をご覧ください。また、あなたはツェルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの2人の将軍ネルの子アブネルとエテルの子アマサにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和の時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪が頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。ダビデは行おうと思っていた正義をこのソロモンに託します。このヨアブという人物ですね、ダビデに忠実でありましたけれども、ダビデから先に行ってしまいました。ダビデは平和を望む人でありましたが、ヨアブはそうではありませんでした。平和の時に二人のダビデが重んじていた人を殺したわけなんですね。それが一人が、 ここで書いてあるアブネルです。覚えてますか？このサウルが死んだ後にですね、そのサウル家のものを王に立てて、そして将軍がアブネルになったわけですね。そしてダビデはヘブロンのところでユダを治めていたわけですけれども、戦いが続いていましたが、アブネルはですね、私が、ですね、このイスラエル、北のイスラエルのですね、人たちをですね、あなたの王のもとに置きますと、王よ、あなたのもとに置きますから、平和にですね、これを解決しようとしたわけです。ところがヨアブがですね、自分のこの弟でしたっけ、ああ確か、アサエルでしたっけか、をこのアブネルがですね、殺したということをですね、根に持って、それでこのアブネルをヘブロンの町の門のところで殺したわけです。で、このアマサ、このアマサはですね、このアブシャロムについていたこの将軍です。けれども、アブシャロムが殺されてからですね、ダビデはアマサをそのままですね、将軍として起用しています。ところがアマサがこのユダからですね、この軍をですね、兵をですね、招集する、それがちょっと遅れてですね、他の人に頼んで、そして行った時にヨアブがですね、この後からですね、やってきたこのアマサをですね、おう友よと言ってですね、この挨拶するふりをして彼を腹渡を突き刺したわけですね。このように平和な時にですね、これ殺人罪ですよ。だから戦争の時に殺すんじゃない、殺人罪。だからモーセの律法の殺してはならないという言葉がですね、ここに当てはめられる。けれどもヨアブは実権を握っていた。この兵士たちはヨアブに従っていた。でもできなかったことをこのソロモンに託す。あなたは知恵があるんだからと言ってですね、ソロモンに託すわけなんですね。しかしギルアデ人バルジュライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連らせなさい。私があなたの兄弟アブシャロムの前から逃げたとき、彼らは私の近くに来てくれたからだ。アブシャロムから逃げているときに、このヨルダン川の東側の方に行ったときにですね、この糧食、すべてをですね、このすごいたくさんの量、それを自分の財産の中からこのバルジライはですね、この支援をしたわけですね。それでバルジライはもうすごく年を取っていました。ダビデが私の方に来てくださいというふうにお願いしたんですけど、私は自分の故郷で葬られたいのだと。けれども、この私の息子キムハムがいると、ね、そういう話をしました。で、そこで今ダビデはこの約束をですね、きちんと果たすためにソロモンにこのようにして話しているわけですね。またあなたのそばにはバフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイがいる。彼は私がマハナイムに行った時、非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけてあなたは剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のないものとしてはならない。あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を血に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろうと言ってますけど、シムイですね、このダビデをですね、この呪いました。石を投げつけたりしました。で、今ここでダビデがですね、殺さないと言っているのにもかかわらず、これを気をつけなさいとですね、言っている理由は、このシムイというのは機会があれば反抗するということをですね、彼は読んでいたからですね。そのことをですね、今ここでソロモンに頼んでいます。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。葬られました。ダビデの町に葬られた、ありますけれども、使徒の働きのですね、2章のところを見てください。今開かなくてもいいですけれども、見てくださいって言ったのに思い出してください。聖霊が五旬節の時に弟子たち、祈っている弟子たちに下ってですね、彼らはそれぞれの他国の言葉で神を賛美し始めました。そしてそこには世界中から来たユダヤ人がいてですね、それで、これはどうなったのかと驚き怪しんでいたらですね、ペテロが、いや、これはヨエルの予言の成就なんだという話をしてですね、そして詩篇のところから取り上げて、私の聖なるものをハデスからです、ハデスのままに置いておかないというふうに言ったという詩篇の箇所を引用し、けれどもあなた方は今ここでダビデが死んで葬られているのを見ています。これはダビデが言っているけど、ダビデの話をしているのではないと。これは後に来るダビデの子であるメシアのことを言っているんだと。それで事実イエスを、あなた方が十字架につけたイエスを死者の中から蘇らせたんだということをペテロが話したんですけど、その時には目の前にダビデの墓があったわけなんですね。で、今もダビデの墓があります。 ダビデの墓のちょうど上のところにですね、部屋があってですね、でそこがこの聖霊が下った部屋だと言われるところなわけなんですけれども、ダビデの墓ですね。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。非常に区切りのいい、聖書にたくさん出てくる数字がここに出てきますが、まず40年、ノアの時代の洪水ですね、40日40夜続きました。裁きを表しているんですね。そしてモーセがですね、40歳の時にエジプトで逃げて、そして80歳の時にエジプトに戻ってイスラエルを救い出し、そして120歳の時に、この死んだわけですけども、40、40、40ですね、このモーセが預言者として、イスラエルを裁いた。そして、今ダビデがですね、この王として裁いたわけですね。イスラエルをですね、40です。そして7年、これは完全数ですね。神様の数です。6日神は天と地を創造されて、7日目に聖なるものとされたとですね。そして33年、これもですね、出てくる言葉なんですね。出てくる言葉というか、数えるとイエス様の生涯ですね、地上における生涯ですね、およそ33です。ということで、ダビデの生涯が終わりました。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立したと書いてあります。無事に継承されました。ところがアドニアがですね、王位乗っ取りの野望を捨てることはしなかったんですね。13節をご覧ください。ある時ハギテの子アドニアがソロモンの母バテシバのところにやってきた。彼女は平和のことで来たのですかと尋ねた。彼は平和のことですと答えてですね、自分たちを殺そうと思ってたこのアドニアですからですね、やってくるということは平和なのかと疑いかかったわけですから、平和なんだというふうに答えました。さらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですか。すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように王位は私のものであるはずでしたし、すべてのイスラエルは私が王となるのを期待していました。それなのに王位は転じて私の弟のものとなりました。主によって彼のものとなったからです。なんか もっともなこと言ってますけど、なんかすごくね、自分が王になるはずだったのに。今あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモンに頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから、シュネム人の女アビシャクを私に与えて私の妻にしてください。このシュネム人の女アビシャク出てきましたね、さっきのところですよ。このダビデを温めるためにですね、家来たちがあてがったあの若い処女を私にくださいと言っています。このシュネム人のアビシャクはですね、ほとんどダビデのそばめに近い高い地位の存在であったわけなんですね。その女を自分のものとしてくださいって、妻のものとしてくださいということは、つまり私が王なんだということをですね、後で自分で主張することができるための土台作りです。新しく王様になったら、前の王のハーレムをですね、自分のものにするわけなんです。だからアブシャロムというかアヒトフェルはですね、このアブシャロムに対してダビデのそばめの10人のそばめのところに入りなさいというふうに話したわけなんですよね。でこれで怒り狂うわけですね、ソロモンが。もちろんこのアドニアがですね、自分の王位を乗っ取ろうとするということが分かるだけではなくてですね、もう一つですね、考えられるのは、それが理由かどうか分かんないんですけども、このアビシャグ、この画家、ソロモンが描いた画家に出てくる一人のですね、ソロモンが恋をしている女ではないかなというふうに言われます。多くの人がそう言っています。で、ソロモンはですね、合計すると1000人の奥さんとそばめ合計するとですね、いたわけですけれども、ほとんど政略結婚なんですね。一人だけ、本当に恋をしていた人がいた。それがこのアビシャグ。だと言う人もいます、可能性としてですね。で18節に、そこでバテシバはよろしい、私から王にあなたのことを話してあげましょうと言った。バテシバ気づいてないんですね。 でそのまま伝えてしまいます。19節、バテシバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女のお辞儀を して自分の王座に戻った。バテシバの方がこの、もっと強いってことですね。王の母のために他の王座を設けさせたので彼女は彼の右に座った。右ですからもっと強いってことですね。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さいお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか。彼は私の兄ですから、彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか。彼のためにも、最初エブヤタリやゼリアの子ヨアブのためにも。ソロモンは気づいてたんです。これは王位乗っ取り計画で陰謀だということを気づいたんですね。それでソロモンは、王は宙にかけて誓っていた。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。私の父ダビデの王座につかせて、私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりませんというふうに言って、この死刑、猶予を与えていたんですが、ここでアドニアが悪いことを企んでいることが分かったので死刑にします。こうしてソロモン王はエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので彼は死んだ。ですね。ベナヤが行って、その死刑を執行しました。それから王は祭司エブヤタルに言った。アナトテの自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前で神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしていたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免したですね。エブヤタルは殺されずに済みましたが、罷免されました。それがシロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして成就したとあるんですね。この話はずっと前です。第一サムエル記の初めのところで、サムエルがですね、仕えていたところの大祭司がエリでした。そして息子二人が主に対して罪を犯していたので、エリに対して裁きがあったわけなんです。でその言葉が、あなたの家はですね、断たれるということ、祭司の職から罷免されるということだったんですね。100年ぐらい経ってます。神様の言葉は必ず成就します。ですね。このようにして、もちろんソロモンはそのことを意識して行ったわけでは全然ないわけですけれども、ここで、それが成就していった。成就したわけですね。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたが、アブシャロムには着かなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角を掴んだ。ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいると、ソロモン王に知らされた時、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じて、エホヤダの子ベナヤを使わした。そこでベナヤは主の天幕に入って彼に言った。王がこう言われる、外に出よ。彼は嫌だ、ここで死ぬと言った。ベネヤは王にこのことを報告していった。ヨアブはこう言って私に答えました。王は彼に言った。では彼が言った通りにして彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブは理由もなく流した血を私と私の父の家から取り除きなさい。主は彼が流した血を彼の頭に注ぎ返されるであろう。彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちにネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫及びその家と王座はとこしえまで主から平安が下されようと言ってですね、この死刑の判決と言ってもいいでしょうか。そのことを宣言して、宣言したわけなんですね。で、今度は祭壇の角を、この前のアドニアと同じようにですね、掴んだわけなんですけれども、そこからですね、そこにいてもですね、殺されたわけなんです。出エジプト記の21章の14節にこう書いてあります。しかし人が欲しいままに隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺されなければならない。と、 ある通りにソロモンが行ったわけなんですね。とても大事な箇所ですね。なぜかというと宗教行為がですね、私たちが神様の正義の前で裁かれないという理由にはならないわけなんです。ですね。私たちはあなたの皆によって、この悪霊を追い出し、予言をしたではありませんかというふうにですね、主の最後、終わりの時にですね、この主の前についてです。主の前でそのように申し開きをする人に対して主は、私はあなたのことを全然知らない。不法を行う者ども出て行きなさいと言われるわけですね。宗教的なことが、保証するわけではないわけですね。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍隊長とし、34節です。エホヤダの子ベナヤは登っていって彼を討ち取った。彼はアロンにある自分の家に葬られたと。で、王はエホヤダの子ベナヤを彼に軍隊長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりとしたですね。それまではだから実はまだヨアブがですね軍隊長だったんでしょうね。そしてエブヤタルもですね祭司長、祭司大祭司だったわけですけれども、ここでこう交代したわけですね。王は人をやってシムイを呼び寄せ彼に言った。今どんどん行動に移してますね。この正義に基づいた行動を起こしてますね。自分のためにエルサレムに家を建ててそこに住むがよい。だがそこからどこへも出てはならない。出てキデロン川を渡ったらあなたは必ず殺されることを確保しておきなさい。さっきのキデロンの谷の下のところに流れているこの川のことですけど、それを渡った、つまりエルサレムの町から出たら死ぬんですよと。あなたの血はあなた自身の頭に帰するのだと。本当は死ななければいけないところをこのように猶予を与えているわけですよね。そこでシムイは王に言った。よろしゅうございます。しもべは王様のおっしゃる通りにします。このようにしてシムイは長い間エルサレムに住んだ。それから3年経った頃、シムイの2人の奴隷が ガテの王マーカの子アキシュのところへ逃げた。シムイにあなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐロバに鞍をつけ奴隷たちを探しにガテの、ずっと遠くですよ、ガテのアキシュのところで行った。シムイは行って奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに行って帰ってきたことはソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び出していった。私もあなたに主にかけて誓わせ、あなたが出てどこかへ行ったらあなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたのではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。ですね、この監視下に置いていたのに、そしてあなたはそれに合意したのに、それなのになぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対してなしたすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立つであろう、と言いました。そして王はエホヤダの子ベネヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。こうして王国はソロモンによって確立した。シムイですね、彼もですね猶予を与えられた。アドニアと同じようにこの猶予を与えられたのにもかかわらずですね、確かに奴隷を探しに行ったというですねことであっても、王の命令に背いたことには変わりないわけなんですね。このようにして正義に基づくところでソロモンの王国が確立し、これからですねこの戦いというものが起こらないわけなんです。平和が確立されました。ここから私たちが学ぶことができるのは、イエス様も再び戻って来られるときに平和と正義によって御国をお立てになるということ、これイザヤ書にたくさん書かれてますけれども、そのようなでイエス様に反抗するのであればことごとく滅ぼされるんですね。反キリストという人物がこの予言されていますけれども、そして反キリストに組するその諸国の軍隊がいて、その反キリストに組みしているがゆえにですね、彼らもイエス様の剣によって、口から出る言葉の剣によって滅ぼされていくわけなんです。でここでアドニアがですねこの反抗して、そしてそれに組みしたヨアブとですね、またまあシムイもですねこれはずっと反抗的な思いを持っていてですね、それで殺されていく。 でも猶予は与えられていて憐れみがあるんですね。神は忍耐深い方で、このすぐに怒りを欲せられるような方ではないんですけれども、いつまでもそうではないんだということではない、裁く時があるんだよということをですね、私たちはここで知らなければいけないわけですね。私たちは神との平和を持っています、キリストにあってということをですね、ローマ人への手紙の5章の1節に書いてありますけれども、敵対しているところから神によって、キリストの働きによって、神との平和、休戦状態というか、このもう戦争がなくなった状態になっている。降伏しているからですね。それが可能となるわけなんですね。けれども、このシムイのようにですね、この平和を持って服従しているのにもかかわらずですね、いつまでも反抗している心を持っているのであれば、いつか、滅ぼされる、それは平和のためにですね、滅ぼされるんだということをここで知っていかなければならないですね。ダビデもイエス・キリストのことを表しますけれども、ダビデの子であるですね、ソロモンも同じようにですね、このイエス様のことを表しているということがわかりますね。で、次回はこの若いソロモンが王を統治する際においてですね、神様に大事なものを求めたところを読んでいきます。知恵を求めたわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちがあなたとの平和を持っているのにもかかわらず反抗する心を持ってこの歩んでいないかどうか、どうぞ私たちが自分たちを点検して、そして天のお父様、どうかあなたに従い、そして本当に悪いことをしているのであれば本当に罪を言い表しして、そして捨てて本当に悔い改めの生活を送らせてくださいますようよろしくお願いいたします。私たちが意図的にあなたから離れることはありませんように、どうぞあなたの憐れみと恵みを私たちに豊かに注いでくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。